で説教をいただきたいと思います。
皆さんおはようございます。今日はファミリー礼拝ですので、スクリーンを使って一緒に聖書を学んでいきたいと思います。一言お祈りを持って始めたいと思います。愛する天のお父様、お名前をあがめ賛美いたします。今年6月第4の父の日の礼拝日を私たちにお与えくださり、心から感謝いたします。今日は大人の方々も子どもたちも一緒にあなたを礼拝することのできるこのひとときをありがとうございます。心からの賛美をもってあなたを褒めたたえ、そして共に心を合わせて御言葉に聞き、そして祈ることができますように。久しぶりの方々も何名かいらっしゃいますが、感謝いたします。どうぞ一人一人に、またいつも来られている方々の上にも神様の日々の守りがありますように。特にこのコロナ禍にあって、ずっとコロナ禍にありますが、私たちの日々の歩みと、また健康を支え、特に健康の弱さを覚えている方々の上には、神様の守りと支え、そしてお年を重ねていらっしゃる方々も、この教会には何名かいらっしゃいますが、神様が日々守ってください。子どもたちも学校や幼稚園に行っておりますが、どうぞお友達との関係や、また日々の歩みを支えてください。特に、今共に御言葉を聞きますが、よく理解できるように助けに導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージのタイトルは、目を覚まして待ち望むということですね。で、待ち望むって何を待ち望むのかと言いますと、当然イエス様が再びこの地上に来られるという再臨を待ち望むということです。はい、今日この箇所を選んだ理由がいくつかあります。一つは6月13日の礼拝の時に第一コリント16章を学びました。その時に目を覚ましていなさい、惜しく強くありなさいという言葉がありましたが、ここでも目を覚ましていなさいと書いてありますので、それとの関連でここを開きました。ファミリー礼拝ということもあるので、福音書から一緒に学ぶのが分かりやすいかなと思いました。そして2つ目は、目を覚ましていることと、これは礼拝でも申し上げましたが、以前のイエス様の再臨ですね。再臨というのは再びこの地上に戻ってこられるという約束、この2つには深い関係があるからですね。イエス様の再臨に備えて、再び来られることに備えて、私たちが日々生かされて歩んでいくためであります。そして3つ目は、このコロナ禍にあっても、私たちがこの注目すべき、目を注ぐべきことは、この全てを支配しておられる神様、愛と主権を持って導いておられる神様であるということを確認したいわけであります。ではこのマタイの福音書25章のことですけれども、ここに、愚かな娘と賢い娘が、10人出てくるわけですね。一節を見てもらいますといただきますと、そこで天の御国はそれぞれ灯火を持って花の子を迎えに出る10人の娘に例えることができますとあります。で、花婿というのは、結婚する男性のことを指しますね。花婿を迎えに出る、娘に例えることができますとありますので、例え話がここでイエス様によって、語られるわけです。で、実はこのマタイ24章でも、この終末、つまり世の終わりのことやイエス様の再臨のことが書かれている、ということを以前確認しました。2箇所聖書を読みたいと思いますが、直前のマタイの24章の36節を見ていただきたいと思いますが、こうあります。ただしその日、その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられますとあります。そしてその後42節を見ていただきますと、やはりここでも、ですから目を覚ましていなさい、あなた方の主が 来られるのがいつの日なのかあなた方は知らないのですからとあります。ですから25章は当然24章からずっとつながっているということをまず押さえていただきたいと思います。はい、少し難しいことになりますが、当時の婚約そして結婚式の流れというものを少し1234で、書いてみました。この箇所はですね、当時のこのユダヤの結婚の習慣を背景にこの箇所が、例えがですね書かれているということです。ただしですね、この当時の結婚の風習、しきたりといいますか風習は分からないことも多いわけですが、よくこの流れとしてこんな感じです。一つ最初はこの婚約ですね、婚約があって、その後花婿がこの結婚する男性が花嫁の家に、この花嫁を家に迎えに行くわけですね。まさにそれが今日の箇所になりますが、そしてその花婿が花嫁を花婿の家に連れているちょっと複雑かもしれませんけれども、迎えに行きます。そしてその家で、花婿の家で結婚式が行われ、それに続いて、なんて言いますか、披露宴、婚宴が行われるということです。でここにこのイラストがあります。イエス時代の日常生活といって、ある外国の方が書いたものを中川健一先生が翻訳された本がありますが、ここにもやはりですね、披露宴といいますか婚宴が行われています。婚宴というのは当時は1週間もですね、長く披露宴といいますか婚宴を行っているんです。1週間も長いですけれども、花婿が花嫁を連れて家に帰ってくるというのは、実はやはりイエス様の再臨に再び来られることを表しているわけですね。花婿というのはイエス様、そして黙示録を見ますと教会はこのキリストの花嫁と言われているわけです。こういった流れの中で今日のお話があることも押さえていただきたいと思います。そして今読んでいただいた1節を見ますと、10人の娘が出てきます。娘たち、この娘たちはどういう人たちかと言いますと、花嫁につき添い、いろいろお世話をする人ですね。今でも日本の結婚式はありませんけれども、アメリカ人とか結婚式をすると、新郎新婦、花婿と花嫁それぞれですね、5人ぐらい、付き添いといいますか、ブライズメイドとか、そういう人たちがつきます。でこの2節を見ていただきますと、そのうち5人は愚かで5人は賢かったと書かれています。でどういう点で賢かったのか愚かだったのかということを押さえたいと思います。何か知恵があるとかないとかということよりも、こうですね、どういう点でかと言いますと、結婚式やあるいはこの自分たちの役割がどんなに大切なものかを理解していた、自分たちの役割というものをしっかりと理解していたわけですね。それが5人の賢い娘でありました。でそうでない5人がいたということです。しかもですね、3節と4節を比較して読んでみますと、3節は愚かな娘たちが書いてあります。愚かな娘たちは乏しげを持っていたと書いてあります。で4節はどうでしょうか。賢い娘たちも自分の灯火を持っていたと書いているわけですね。違いは何かと言いますと、愚かな娘たちはこの油を持っていなかったと、持ってきていなかったと書かれています。その一方で賢い娘たちはどうですか、灯火と一緒にこの入れ物に油を入れて持っていたと書かれています。ここで共通しているのは、愚かな娘たちも賢い娘たちも両方ともですね、灯火をちゃんと持っていました。でも違いは、愚かな娘たちは油を持ってきていなかった、しかし賢い娘たちは入れ物にこの油も持っていたというこの違いがあります。はい、結婚式それに続く婚宴は祝宴は夜行われたので、その会場へのこの夜道ですね、今でしたらこの電気とかありますけれども、当時はそんな電気はありませんでしたので、夜の道を歩くための灯火が必要だったわけですね。これなんか小さなろうそくが、ありますけども、もっと松明のような、ものでした。 で、灯火を持っている点というのは、今お話ししましたように変わらないわけですね。で、5節を見ますと、花婿が来るのが遅くなったので、娘たちは皆ですね、眠くなり寝入ってしまったとあります。もう、今か今かと待っていたわけですけども、なかなか花婿は帰ってこないわけですね。まあ、夜遅くなったので、娘たち10人はこの、眠くなって寝入ってしまったとあります。まあ、おそらくこの花婿が帰ってくることを期待していたわけですが、なかなか帰ってこなかったわけです。はい。で、もう一度ですね、6節見ていただきますと、ところが夜中になって、さあ花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がしたとあります。で、娘たちはこの花婿が来た時に出迎えました。で、夜花婿が来るとはですね、しかもですね、おそらく真夜中でしょうか、真夜中に帰ってきたことですが、真夜中に帰ってくるとは思っていなかったわけです。で、大切なことはここで、何か10人の娘がみんなですね、全員眠くなって、まあ、寝入ってしまったことが何か問題であるとか非難されているわけではないわけですね。そして7節を見ていただきますと、そこで娘たちはみんな起きて自分の灯火を整えたと書かれています。例外なく10人それぞれがこの灯火を整えたと書かれています。当然オルガの娘5人、カチカの娘5人、それぞれがきちんと灯火を持っていたわけです。しかしどうでしょうか。ちなみにこの灯火を整えるというのは、まあ、灯火、松明をきれいにしたり油を足したりですね、外に出て灯火が赤々と、まあ、燃え続けるようにしたわけです。はい。で、次読んでいきますと、花婿が帰ってくるのが遅かったので、灯火はこのおそらくですね、このかすかに燃えているだけだったろうと思います。8節を見てもらいますと、見ていただきますとこうあります。愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。私たちの灯火が軽装なので、あなた方の油を分けてくださいと言いました。それに対して賢い娘たちは何と答えるでしょうか。9節を見ていただきますと、いいえ、分けてあげるにはとても足りません、それより店に行って自分の分を買ってくださいと言いました。ほとんど、まあ、消えかかっていましたので、賢い娘たちも愚かな娘たちも油をですね、この足す必要があったわけです。でも愚かな娘たちはこの予備のですね、油を持っていませんでした。賢い娘たちに向かって愚かな娘たちが油をくださいと言ったわけですね。でも賢い娘たちも油を使わなければなりませんでしたから、分けてあげる分はありませんでした。それでお店に行って自分の分を買って買いに来なさいと言ったわけですね。まあ、当時というのは夜になってもそういったその公園ですね、披露宴などがあるときには、まあ、お店をですね、開けてそのものを売ることもあったようですけれども、はい。で、10節を見ていただきますと、そこで娘たちが買いに行くと、その間に花婿が来たとあります。用意ができていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に入り、戸が閉じられたとあります。油をですね、オルガの娘たちは買いに行ったわけです。その買いに行く最中に花婿が来たということが書かれています。で、油の用意ができていた娘たちはこの十節の後半にありますが、彼と一緒に婚礼の祝宴に入り、戸が閉められたとあります。まあ、戸が閉められたということにも一つの意味があるかと思いますが、花婿を待つにあたって、この賢い娘たちはこの忠実に、しかも思慮深く準備していたということがわかります。戸が閉められたというのは、私たちは創世記のあのノアとその家族、まあ、動物たちが箱舟に入った後に、主ご自身が、神様ご自身がその箱舟の戸を閉じられたという、この記事を 思い起こすわけですが、ここで花婿が帰ってきました。そして賢い娘たちはこの彼と一緒にこの婚礼の祝宴に入った。しかも戸が閉じられたわけです。そして残りのこの娘たち、つまり愚かな娘たちは、ご主人様開けてくださいと言ったわけですね。このご主人というのは主人、つまりこの婚礼を開いている、花婿の父親と考えられるわけですが、家の主人は何と言ったでしょうか。準備説を見ていただきますと、誠にあなた方に言います、私はあなた方を知りませんと言います。全くその5人の娘たちを知らなかったということではなく、何を主張してもですね、私には全く関係がありませんよということをこの主人は娘たちに向かって言ったわけですね。ある意味この冷たくこの突き放されてしまった感じが見受けられますけれども、しかしどうでしょうか。イエス様は最後にこうおっしゃいました。ですから目を覚ましていなさい、その日その時をあなた方は知らないのですからとイエス様はおっしゃいました。まずですね、この25章の今1節から13節を読みましたけれども、誰が誰に対して語っているのかということをまず確認したいと思います。24章の以降のテーマはずっとこの25章に続いているわけです。イエス様が再び来られることとか終末のことが書かれているわけですが、実はこのイエス様のメッセージというのは25章に始まったのではなくですね、24章を皆さんもう一度見ていただけますですか。24章の1節です。24章の1節を見ますと、イエスが宮を出て行かれると弟子たちが近寄ってきてイエスに向かって宮の建物を指し示した。でするとイエスは弟子たちに言われたと言っておっしゃって、2節以降ずっとですね、24章全部、しかも25章ずっとイエス様のメッセージは続いていくわけです。ですからこの目を覚ましていなさい、その日その時をあなた方は知らないのですかとイエス様はこのまず大事な弟子たちにおっしゃったわけですね。ここに12人の弟子たちが出てきますけれども、イエス様のお話はずっと24章からずっと続いているわけです。イエス様はずっと弟子たちに向かって話しておられるということがわかります。で当然花婿というのはこのイエス様のことを指していることは確かであります。で今日の箇所に関してですけども、10人出てきますね。10人のうち5人は賢い娘であって、5人は愚かな娘であると書かれています。でこのところを読むときに10人出てきますが、5人は救われていて、賢い娘たち5人は救われていて、愚かな娘たち5人はもともと救われていないということではないわけですね。10人信じていて、愚かな5人はその救いから漏れるということをも語っているわけではありません。でもう一つ注目したいことは、ここに出てくる油のことですね。油というのは聖霊の象徴として表されることがありますが、ここでは油は聖霊を指しているわけではないわけですね。なぜならば愚かな娘たちは賢い娘たちに対して向かって油を分けてくださいと言っていますし、わざわざお店にこの買いに出かけて行って帰ってきているわけですね。実際買って帰ってきたとは書いていませんけども、買いに来ました、お店のところに行ったわけですね。それと同時にこのイエス様を待ち望んでいるように見える人々の中にも、神の国に神の国の祝福に預かれない人たちもいるわけです。主よ主よというだけであって、そのことが7章に、またね、福祉7章に出てくるわけです。時間の関係でこれ開きませんけれども、私たちの信仰はどうでしょうか。もう結論にいきますけれども、まとめになりますが、イエス様の再臨はいつであるのかは誰も知らないわけですね。それはいつも何度もお伝えしていることです。ですから私たちも心の目を覚ましていて、イエス様がこの来られることと、このイエス様が来られることによって完成される天の御国を 待ち望むお互いであります。あるイエス様が来られてからでは、この遅い手遅れになってしまう、戸が開かれているうちにこの入れていただく、入る必要があるということですね。先週もお話ししましたが、神様は一人として滅びることを望んでおられないということをお話ししました。第1手元の2章や4の福音書3章16節がありました。もう一つ、神様は全ての人が悔い改めて真理を知るようになるのを望んでおられると。第2ペテロの3章9節だったでしょうか。そのことをも確認しました。イエス様が再び来られるということを私たちは待ち望みますけれども、私たち自身の終末というんですか、私たち自身の命、そして死の備えもできているでしょうか。いかがでしょうか。目を覚ましているということに関して、小田明先生、もう召されましたけど、大阪の、大東市ありますか、大東キリストの教会の入れる教会が、おられます。その先生は、聖書学校の先生もしていますが、こんなことをおっしゃっているわけですね。1991年6月8日の花の子を迎えに出る乙女たちという題の中で、目を覚ましていることについてとても大切なことをおっしゃっています。こんなことです。私たちにできる目を覚ましていることというのは、ただ一つ、自分を見ずに十字架のイエスに目を注いでいることです。仮に一瞬眠気がさすことがあっても、いや気がついたら眠り込んでいたということがあっても、もしその時に自分の実績や精神力に戻ってくるのではなく、イエス・キリストの十字架に戻る、イエス・キリストの復活の命に帰ってくることができれば、あなたや私でも、あなたというのはちょうど開始に向かってですね、おっしゃっているわけですが、私でも賢い乙女であることができるのです。少なくとも私はそう確信しています。ですから自分は愚かな乙女ではないだろうか、なかろうかというような無意味の心配はしないしですと、ずっと二十数分にわたってのメッセージを語っているわけですが、その中でそのようなことをおっしゃっています。自分を見ずに十字架のイエスに立つ、先ほどもお祈りの中で自分の問題に目を向けることが私たちにあります。結局それは間違いではないわけですが、でもやはり変わることのない神様と神様のご愛、そして私たちのために十字架にかかられたイエス様に目を注ぐということが、目を覚ましている、覚まし続けることの具体的な表れですね。ですここで2つのしかしということについて考えてみたいと思います。今日の箇所から直接は離れますが、聖書全体をこの要約してまとめております。皆さんのお祈りの中にもありますけれども、神様はこの天地万物、世界にある全てのものを作ってくださったお方、そして私たち人間をも神様ご自身の目的のために、ご自身の形に私たちをも作ってくださったわけです。聖書が主張するところですね。全てを作ってくださった創造主なる神様を信じています。でも、しかし2番です。人間はその神様に背を向けた、そして罪を犯し、その罪の結果、死ぬということ、そして神様から永遠の分離、滅びなければならない存在となってしまったわけです。神様と人間の間には大きな断絶、隔たりができてしまったということですね。でもこれで聖書のお話は終わりではなく、またしかしです。しかしそのような3番です。私たち人類を愛する御子イエス様の十字架のこの贖いによって、私たちを愛し許し、そして救ってくださり、受け入れてください、今もですね、今も生かしていてくださるお方、私たちのこの罪を認めるということですね。罪が罪であるということですね。私たちはまずそれを自覚する必要があります。認める、そしてイエス様を信じるということは、当然自分が罪人であるということを認めることになりますし、そのイエス様の十字架の死と復活が この私のためにあったということを信じる信仰によって、私たちは今ここに書いてあるように神様が愛し許し救ってくださる、そして受け入れ今も生かしていてくださるということですね。先ほどですね、ご一緒に聖書講読をしましたが、73編の28節を皆さんご一緒に見ていきたいと思います。詩編73編の28節です。もう今日はですね、今朝はですね、この御言葉だけを、もう今日は今、マタイの福音書25章を開いているわけですが、この詩編73編の28節を心にですね、深く留めて、この新しい習慣を歩んでいただきたいと思うわけです。旧約聖書の1009ページです。詩編の73編の28節を皆さんとご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか、参拝。しかし私にとって神の御側にいることが幸せです。私は神である主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継ぎます。この詩人は自分にとって神様の御側にいることが幸せです、幸いであると言いました。神である主を自分の酒どころとする、それだけなく、あなたのすべての御業を語り継ぎますとまで告白しました。私たちは神様を信じ、神様と共に歩んでいるものであります。しかも、神様の御側にいることが幸せです、幸いですとのこの告白を、私たちも、この一週間、だけではありませんが、これからの信仰生活も、信仰生涯も、この御言葉を心に留めながら、神の御側にいること、神様の御臨在のうちに歩ませていただくことのできる幸いを感謝したいと思います。最後に今週の御言葉になりますけれども、ご一緒にお読みしてお読みしたいと思います。よろしいでしょうか、さん。はい。ですから目を覚ましていなさい。その日その時をあなた方は知らないのですから。マタイの福音書25章13節。ではお祈りを持っております。愛する天のお父様、ありがとうございます。イエス様が弟子たちに向かって、そして現在に生きる私たちに向かっても目を覚ましていなさいとおっしゃってくださったこと、イエス様を再び来られることを待ち望む私たちであります。私たちはこのマタイの福音書25章を読むときに、夜に帰ってきた花の十二の娘すべてがこの眠ってしまったと書かれています。私たちは日々の信仰生活の中で、神様の目から見るならば信仰の目が覚めていないことがあるかもしれません。しかしイエス様が目を覚ましていなさいと励ましてくださっていること、またそのように教えてくださっていることを覚えてありがとうございます。私たちの信仰の目を、心の目を開かせてくださって、イエス様の再び来られる再臨と、また私たちのこの命があなたのご支配の中、御手の中にあることを覚えて日々歩ませてください。私たちの信仰は弱いものであります。拙い歩みでしかありません。しかし私たちのうちにあなたの御言葉がとどまり、また私たちのうちに働く聖霊の導きと、また見出しをいただいて与えられた信仰生涯をそれぞれの場で、また共に歩んでいくことができるように、私たちの信仰も励ましてください。どうぞ新しい習慣が始まりました。それぞれそれぞれの場所でさまざまな戦いをしています。神様はそのすべてのことをご存知であり、また私たちの心の内の苦しみや痛みもすべてご存知です。神様はどうぞ私たちの歩みに主が共に伴ってくださり、いや私たちの歩みを導いてくださることを信じてありがとうございます。主のご臨在のうちに私たちを 導いてくださって、この新しい1週間も神様の守りと勝利のうちに歩むことができるように、祈るべき課題はたくさんあります。さまざまな課題がありますが、すべてをあなたにお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。